はい、それでは一言お祈りいたします。天のお父様、今朝は母の日にちなんで、神様の御言葉を、読むことができました。またさらに、神様の御言葉を読み、神様の御心をさらに知りたいと願っています。どうぞ私たちを導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。ずっと出エジプト記から、メッセージをして、実戒について何回かお話ししたんですが、この第5番目の戒めはちょっと今日のために、取っておいたというのも変なんですけれども、今日お話しすることになりました。で、実戒の中で安息日の戒めと並んで父と母を敬うという戒めは特別なものでした。それは申命記の5章の実戒でもちろん繰り返されていますけれども、レビ記の19章3節にもこう書かれています。それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。このように書かれていることからも分かります。その他、最初に読んだ箴言には、親子関係について父と母について、書いているところがたくさんあります。で、申命記はその名の通りですね、イスラエルの民が荒野で40年、放浪しましたけれども、約束の地へ入る前に、神様がシナイ、40年前にですね、シナイ山で語られた律法がもう一度語られたというものです。申命記では、特に後半の戒めを守る者への祝福が、さらに強調されているんですね。前出せたらですね、申命記の5章16節の方を出していただければと思いますが、こんなふうに書いています。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じた通りに、それはあなたの日々が長く続くようにするため、またあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためであると書かれています。あなたの神主が命じた通りにという文章がつながっています。はい、メッセージ原稿を渡してください。はい、はい、ね、それが加わっているところも大きな違いですけれども、実戒のことをちょっと思い出していただきたいんですが、最初の3つの戒めは、あなたには私以外に他の神々があってはならないに始まって、神様と私たち、当時のイスラエルの人々の間についての戒めが続いていきます。で、4番目は、神様がイスラエルの人々のために定めた安息日についての定めです。そして5番目の両親を敬うという戒めを挟んで、6番目の、殺してはならないに始まる、これは人と人の関係ですね、隣人に対する戒めとなっています。ちょうど真ん中、5番目に、神様との関係と隣人の関係の橋渡しをするような場所に、この両親を敬いなさいという戒めがあるということです。私たちが今父なる神様と呼びかけてお祈りしますが、イスラエルの民にとっては誠の神主は父なるお方です。ですから、さっき子どもたちにも話しましたけれども、主の民にとって第一のことは父なる神様と正しい関係を結ぶということです。神様を神様として崇める、誠の神様の他に神様はいないということを信じる、これによってイスラエルの民は神の民であり続けることができるわけです。そしてこの神様との正しい関係が確かにされていないならば、互いの関係ですね、隣人との正しい関係を築くことはできませんよと、実戒は言っているわけです。ですから父なる神様と神様の民との関係、そして隣人の関係はつながってきています。で、この神様との関係、隣人との関係がちょうど重なり合うところが、 この両親を敬いなさいという戒めなんだということが分かります。出エジプト記と申命記はほぼ同じ文言ですけれども、敬いなさい、これはもともとは重いという、重くするという意味がありますので、日本語は文字通り重んじるって言いますね。その立場にふさわしいように扱いなさい、扱うという言い方も変なんですが、そうしなさいということが言われています。ですから神様に対して使われると、崇めるとか賛美するという意味になります。じゃあ人間に対してはやっぱり、私たち人間を崇めたり賛美をしたりしませんので、尊敬する、敬うという意味になるわけです。それに加えて、さっき言いましたレビ記の19章3節では、自分の母と父を恐れなければならないとも命じられています。箴言の1章7節には、主を恐れることは知識の始めと書いていますように、恐れるは普通神様について使う言葉なんですけれども、ここでは自分の親に対しても恐れなさいと言われています。そんなところを見ましてもですね、神様に対する関係と親に対する関係というものが重なってきています。また神様はご自分と私たち人間の関係を、新聖書の中ではよく親子関係に例えて語っておられます。時には結婚関係に例えることもありますが、親子関係に例えることもあります。そういったところを見ましても、聖書が神様と私たちの関係について教えているところは、実は私たち人間のいろいろな関係についても教えているということが言えるわけです。私たちも父なる神様と呼びかけて神様を崇め賛美します。そして神様は私たちの実の親以上に私たちを愛し、守り、そして教え導くお方です。つまり父と母を敬いなさいと戒めは、私たちが実の父と母を敬い恐れることが、私たちの天の父なる神様を恐れ敬うことにつながっていくということを教えているということです。父なる神様を崇めるように、私たちは自分の親を尊く扱いなさい、そして隣人を愛するように愛しなさい、そのようなことが勧められているということです。さらに言えばですね、私たちの命は神様から与えられたものです。しかしそれは私たちの、実際の両親を通して与えられ、私たちは地上に生を受けました。両親なくして私たちの命は存在していないと考えると、それだけでも、私たちが親を敬う理由があります。そして子供にとっては初めて接する他人が親です。ですから人とどう関わっていくのか、人との関わりを学ぶのは、子供は親を通して学んでいくわけです。その親から愛を学び、人を大切にすることを学んでいきます。だからこそですね、本当にいろいろな複雑な事情があるときには、なんて言いますか、そのどのように育ったかということをで、その人の今のことの全部ですね、そちらに責任を負わせるということはできませんけれども、しかし実際にですね、どんな親のもとに生まれどう育てられたかが今の私たちを形作っていることは間違いのないことだと思いますし、 だからこそ 親の立場が与えられているものは本当に、神様の前に恐れながら子供と接していく、まだ育てている方は、私もそうなんですけれども、子育てをしていくということでしょうし、もう独立している人にとってもですね、本当に子供とどう接していくのかということは、聖書からたくさんのことを学べるのではないかと思います。このように、実会はですね、親子関係が人間関係の基本にあるということを教えていると言えます。子供が神を恐れるように両親も敬いなさいということを言っていますけれども、それは反対の言い方をすれば、私たち親にも 神様から子供を委ねられたという大変な責任があるということです。そして、私たちが、親に、ある意味神様に代わって子供を育てているしつけているということ、そのことも忘れてはならないと思います。ですから、もちろんですね、聖書の両親を敬いなさいという戒めを受けてですね、子供に威張り散らす理由にする人は、少なくとも聖書を正しく読んでいる人にはいないと思いますけれども、それはその権威は神様から来ているということですね。ですから神様を恐れることなしに子供をしつける、育てるということはできないのだと聖書は語っています。何よりも神様はあなたは私の目には高価で尊いと言われるようなお方ですから、親である者も神様が私たち一人一人を愛してくださっているように子供を愛しなければならない。神様が私たちを尊い存在と見てくださっているように、自分の子供を尊いかけがえのない存在として尊ばなければならない。結局親子、本当に、聖書が教えている親子関係というのは、子供は親を尊敬しますし、親も子供を、ある意味尊敬するといいますか、本当に大切な存在と見ていく、それが聖書が教えている親子関係ということができます。もう一つの点ですけれども、父と母を敬うという命令、言ってみれば命令ですけれども、それには約束を伴っているということが重要です。新約聖書のエペソ人へ手紙6章の1節というところで、使徒パウロはこの実戒を引用しています。あなたの父と母を敬えという戒めが約束を伴う第一の戒めですと使徒パウロは言っています。そしてイエス様も、ここは開かなくて結構ですが、イエス様自身もですね、律法の代表としてマタイ15章4節で父と母を敬いなさいと書いているでしょうと言われています。こういったことからもこの戒めがとても重要な戒めだということが分かりますが、従った者への約束がここに書かれているわけです。あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにと書いています。さらに申命記ではその土地で幸せになるためであるとも書かれています。これは神様が与えてくださる約束の地でイスラエルの民が末永く繁栄していくことの約束ですけれども、ここだけを見ますと、他の世の中の人々が言っていることと変わらないのではないかという疑問が生まれてきます。繁栄とかご利益と何の変わりがあるのだろうかということです。確かに結果として長生きや経済的な繁栄が与えられることもありますけれども、やはり忘れてはいけないことは、主が与えようとしているその土地でということ、そしてあなたの神主が命じた通りにということです。つまり誠の神様を信じて神様を恐れることが大前提としてあるということです。神様の民にとっての幸い祝福とは、神様と共に歩み生きることです。何よりも神様が与えてくださったその土地で生きていくということです。特にあなたの父と母を敬えという戒めの後に祝福が約束されているということは、神様の御言葉と戒めを中心とした家族が作られていくことの大切さを教えているわけです。神様の戒め御言葉を大切にする家族の祝福は、さらに大きな信仰の共同体、主の民全体の祝福につながっていくということです。私たちで言えば、それぞれの家族が神様を恐れていくときに、それはこの教会全体の祝福にもつながっていくということです。それがイスラエルの民が約束の地で長く繁栄する、長く生きていくためにどうしても必要なことだと神様が教えていることです。とは言いましてもですね、何百万人もいたイスラエルの民のすべてが律法に書かれているような理想的な家族だったはずがないんですね。 さっきも言いましたが、現代と同じように崩壊寸前の家族、機能不全に陥っている家族もあったはずです。まあ、でもだからこそ、それぞれの家族がまず神様を恐れて、正しい親子関係を築いていくことの大切さは今も昔も変わらないということです。死を恐れる家族が一つ二つと気づかれていくところに、実はそれぞれの家族を超えた祝福がある。これも聖書が教えていることですね。私たちクリスチャンは私たち自身、そして私たちの家族が祝福されたとき、それが自分たちの祝福にとどまらないということですね。それが教会全体、さらには時には地域の祝福へとつながっていく、そのことを私たちは覚えたいと思います。約束の地に入った後のイスラエルの民は、自らの判断と決断で神様に従う、神様の御言葉に従うことを決断していかなければならないわけです。まあ、だからこそ、まあ、神様は新命記でですね、改めて実会を繰り返して、あなた方はこれからこの神様の御言葉に従うのか、従うなら祝福があるだろうと、あえて言われたわけです。神の民にとっては、これからが、まあ、進化が問われるということだということです。さて、先ほどですね、使徒パウロはエペソをはじめとする小アジアのクリスチャンたちに向けて、子供たちが主にあって自分の両親に従うこと、それは正しいことだと語りました。その根拠として、実会を引用したわけです。つまり、両親を敬うということは、今も昔も変わらない真理であり、神様の御心であることを明らかにしています。さらに、祝福と幸いの約束も変わらないということを語っています。まあ、異教社会であるエペソで生きるクリスチャンたちの家族に、イスラエルの民以上にさまざまな問題があったということは、まあ、簡単に想像できることだと思います。まあ、最後にですね、そんな異教社会で生きた、そしてしかも本当に古い時代の母親の話を、したいと思います。まあ、大体AD400年ぐらいですか、今からもう1600年ぐらい以上前の人ですけれども、古代最大の神学者といわれるアウグスティヌスの、お母さんモニカという人のお話が残っています。まあ、アウグスティヌスという人自身が自分が救われた証を告白という本に書いていますが、その中にお母さんの話が出てくるわけです。まあ、ちなみにカトリックでは聖人ですから、まあ、サンタモニカって聞いたことあると思うんですが、まあ、もちろん私たちは聖人とかそういうことは言わないわけですけれども、このモニカという人は北アフリカ、今のアルジェリアのあたりで、生まれます。もともとクリスチャンの家に生まれたようなんですけれども、まあ、立場の弱い女性だったと思うんですけれども、まあ、異教徒の男性と結婚することになります。そしてアウグスティヌスらの子供が生まれるんですけれども、このモニカさんの経験したことはもう今の時代と本当変わらないようなことで、夫は暴力をするわ、浮気をするわ、酒を飲むわ、とんでもない人だったようです。さらに深刻なのは、アウグスティヌスが神様に従わなかったということです。放蕩三昧の乱れた生活を送り、19歳で結婚しないまま2人の子供を設けた、そんな荒れた生活を送っていました。それだけでなく、当時流行していたマニ教という異端的な宗教にのめり込んでいきます。まあ、こういう状況を見ると本当にもう救いのないような状況なんですけれども、それでもお母さんのモニカは、まあ、悲しみ涙を流しながらも夫と息子の救いを祈り続けました。実に14年間祈ったということですけれども、その祈りがだんだんと聞かれていくわけです。まず夫が、まあ、死の前年ではありましたけれども、改心してクリスチャンになりました。息子アウグスティヌスも次第にもう乱れた生活に疲れ果てて、真剣に信仰を求めるようになります。彼はイタリアのミラノに渡ってアンブロジウスという、有名な教会の司教の下で修行を始めるわけです。でモニカはアンブロジウスに、息子はどうなんでしょうかと相談したそうですが、アンブロジウスは安心して帰りなさい、涙の子は決して滅びないと励ましたそうです。その後もそれでもすぐにはアウグスティヌスは改心しなかったようなんですね。 もう何年も祈り続けましたが、ついに祈りが聞かれて、すでに30歳を超えていたアウグスティヌスが信仰を告白してバプテスマを受けました。モニカさんはですね、私がこの世に少しでも生きながらえたいと思う望みはたった一つ、それは死ぬ前にクリスチャンになったあなたを見たいのだと、そんなふうに言っていたそうなんですが、アウグスティヌスが救われたことを知って本当に喜んだということです。後にアウグスティヌスは、人は神に作られたのであるから神のもとに帰るまでは決して心に平安はないという有名な言葉を残していますが、それは彼自身の信仰の証でもあったわけです。残念ながらそれから間もなくしてお母さんは病気のため56歳で天に召されたということですけれども、その後アウグスティヌスは歴史に名を残す有名な神学者として活躍するわけです。さて、母の日に主の御言葉に従うものに約束された祝福という大原則を覚えましたけれども、実際には私たちの現実はいろんなことがあります。理想的な家族、家庭は本当に現実にあるんだろうかと思えるような状況もあります。だからこそ私たちは今朝示された御言葉を心に刻んでいきたい、そして神様の御心にかなった家庭を築き上げていくことを願い祈っていきたいと思うんですね。それはもう子育てが終わってるか終わってないか、あるいはまだ結婚してるかしてないか限らず、私たちはそのことを祈っていきたいと思います。アウグスティヌスのお母さんモニカのようにですね、家族が崩壊しそうな苦しみの中にあっても祈り続けるとき、神様がその祈りに応えてくださったように、私たちも本当にまず自分自身の家族のために祈っていきたいと思いますし、そしてそのことがさらに教会地域の祝福となることを信じていきたいと思います。お祈りしましょう。